お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ゼカリア書の学びに入ります。今回はゼカリア書イントロダクションと1章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ゼカリア書の学びに入りますが、ゼカリアという名前はエホバが覚えておられるものという意味があり、彼はベレクヤの息子と呼ばれています。そのベレクヤはエホバが祝福されるという意味で、ベレクヤは井戸の息子でした。そして井戸は定められた時という意味です。確かに豊かな意味を持ったこの一連の名前は、バビロン捕囚の後にエルサレムに帰ってきた残りの者たちに与えられた励ましを暗示しています。神様は定められた時に彼らを覚えられ、そして祝福されるのです。旧約聖書の中には28人のゼカリアという名前が出てくるほど、ゼカリアという名前はヘブル人の間では一般的でした。この書のゼカリアを主がマタイの福音書23章の35節で言及しておられる殺されたゼカリアであるとする聖書教師たちがいます。マタイ23章の35節にはこのように書かれています。それは義人アベルの血からこの方、神殿と祭司との間で殺されたバラキアの子ゼカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。多くの学者たちはこの可能性を除外しますが、興味深いことはユダヤ教のタルグムと呼ばれるアラム語訳の旧約聖書では、ゼカリアは聖女で殺され、彼は預言者であり祭司であったと述べられています。ネヘミヤ書12章の4節では、井戸は祭司の家族の長の一人として言及されています。ネヘミヤ書12章の1節と4節、シュワルティエルの子ゼルバベルおよびヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りである。セラヤ、エレミア、エズラ、イド、ギネトイ、アビア。そして歴史家であるヨセフスは、戦記の中でバルク、つまりバラクヤの息子ゼカリアがエルサレムの崩壊の直前に宮で熱心党員によって陥れられ殺されたと書かれています。もう一つ興味深いことは、ゼカリアの預言は実質上旧約聖書を締めくくる最後から2番目の書であるということです。そして新約聖書は年代順にはルカの福音書のもう一人のエホバが覚えておられるものという意味のゼカリアと彼の妻、主の誓いという意味のエリサベスの記事から始まります。400年間の沈黙を破って神様からのメッセージを持ってきた御使いが現れた時、ゼカリアは甲の祭壇に仕えていた祭司でした。ここでも神様はご自分の誓いを覚えておられたのです。 この予言は紀元前520年に書かれ、ゼカリアはハガイと同時代の人物でした。エズラ記5章の一節にはこのように書かれています。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。同じくエズラ記の6章の14節。ユダヤ人の長老たちは、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によって、これを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャのアルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。ただし彼はハガイよりも年が若かったようです。ゼカリア書2章の4節にはこのように書かれています。そして彼に言った。走って行ってあの若者にこう告げなさい。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため、城壁のない町とされよう。さて、この書は目視の性質を持っています。ですから彼が予言した幻は、ダニエル書、エゼキエル書、そして目次録の中のものに似ています。ダニエルとエゼキエルはイスラエルの地で生まれましたが、自分たちの書をイスラエルの地の外で書きました。一方、ゼカリアはイスラエルの地の外、バビロンの水路のそばで生まれましたが、しかしこの書はイスラエルの地で書かれました。ダニエルもエゼキエルも、そしてヨハネも、彼らが自分たちの書を書いた時には、イスラエル以外のところにいたというのは興味深いことです。ですから、目次的な幻を書いたときに、イスラエルの地の中にいたのはゼカリアだけでした。残された者たちに覆いかぶさっていた暗い落胆の日に、彼はすべての大きな喜びと希望の幻のうちに栄光を見ました。彼は他のどの小預言者たちにも増して、メシアの預言をしています。ですからこの書はとても重要であり、興味深い書なのです。またゼカリアはハガイと同時代人ではありますが、彼の書はハガイの書とは全く対照的です。彼らは確かにお互いを知っており、同じ時期に同じ人々に対して予言をしました。それでも彼らの予言はこれ以上ないほど対照的です。同じ時期に同じ人々に与えられたものではありますが、彼らの予言は文字通りに何世代もの差がありました。例えばハガイは宮の土台のところにいてそれを測っていました。ですから彼の活動はとても実際的でした。ところがゼカリアは頭が宙に浮いているような空想的なタイプの人物でした。それでも彼らは神様のために二人とも同じ民に、同じ時期に、同じ問題に関して語っているのです。彼らは同時にそれぞれのやり方で今日の私たちにも語りかけています。今日でも私たちにはこのような二つのタイプの人々が必要であることを理解する必要があります。私たちには空想的な人物と一緒に、また実際的で実用的な人物が必要なのです。なぜなら、夢見る人には危険があるからです。あまりにもしばしば夢見る人たちは実際的ではありません。一方、実際的な人物はあまりにもビジョンに欠けています。ですからこの二人を一緒にしたとき、素晴らしい組み合わせになるのです。 さて、それではゼカリア書一章の本文に入りますが、最初の6つの章はメシア的であり、千年王国的です。この部分には10の幻の記録が書かれています。そしてゼカリアはこの10の幻のすべてを一晩のうちに与えられました。最初の節はゼカリア書のイントロダクションです。ゼカリア書一章の一節。ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。ダリオスの第2年の第8の月にという言葉によって、この預言書は異邦人の王の統治の年代に当てはめられていることがわかります。なぜならこの時期はイスラエルの残りの者たちがバビロンでの70年の捕囚の後に自分たちの地に戻った時期であったからです。その時にはイスラエルにもユダにも王はいません。この時にはダビデの家系は王座についておらず、異邦人の時が進行中です。またダリオスの第2年はハガイが預言したのと同じ年です。彼らは同じ民に対して同じ時期に預言しました。ハガイはその年の第6の月に預言を始め、ゼカリアは2ヶ月後に始めました。それは紀元前520年のことです。ハガイは9月、10月、そして12月に預言を与えられましたが、11月には何もありませんでした。そこでゼカリアは、ハガイの予言のなかった11月に予言を与えられました。ここには、預言者ゼカリアに次のような主の言葉があったと書かれています。これはハガイが使った表現と同じです。言い換えれば、ゼカリアはハガイが語ったのと同じ権威によって語っているということです。この書の中にはこの同じ言い回しが14回出てきます。ゼカリア書には14章までありますから、この言い回しは平均で各章に1回出てくるということになります。お分かりのようにこの書も命の御言葉である神様の御言葉に大きな強調点を置いているもう一つの書なのです。さて、二節は神様がゼカリアにお与えになった警告のメッセージの始まりです。ゼカリアはハガイが語ったのと同じ権威である神様の御言葉によって語り、戻ってきた残りの者たちに彼らの捕囚前の父祖たちの足跡に従うことがないようにと警告をしています。ゼカリア書一章の二節。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。ゼカリアは彼らに、彼らの父祖たちが捕囚になったのは、主はあなた方の先祖たちを激しく怒られたからであると語っています。父祖たちは神様に反抗して罪を犯しました。そしてゼカリアは彼らに同じ失敗、同じ間違いを犯すことがないようにと警告しています。3節。あなたは彼らに言え。万軍の主はこうおせられる。私に帰れ。万軍の主の御告げ。そうすれば私もあなた方に帰ると。万軍の主は仰せられる。ここには万軍の主はこう仰せられると書かれています。神様のこの肩書きは私たちにとってほとんど陳腐な決まり文句のようになっていますが、万軍の主とは本当は何を意味しているのでしょうか。この書の中ではこの肩書きは52回使われています。 ということはその肩書きの重要性を表していると思います。万軍という言葉はヘブル語のツバという言葉で、複数形のツバオスというヘブル語から派生し、奉仕または強さまたは戦争という意味があります。アイルランドの神学者アンドリュー・ロバート・フォセット博士は、ここでの使われ方は、ご自分の民の益のためのご自分の思うままの限りのない資源を意味すると解説しています。確かに新約聖書の中には、神様について、神様は憐れみ豊かであると書かれています。エペソ2章4節には、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにと書かれています。また同時に、神様の力強さについては、主に一切の権威があるとも書かれています。マタイ28章の18節で、主イエスは次のように言われました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。さて、それでは今日あなたには神様からの何が必要なのでしょうか。憐れみが必要なのでしょうか。神様は有り余るほどに憐れみを持っておられます。神様は憐れみ豊かであられ、あなたに憐れみをお与えになることができます。罪人であり自己中心的である私たちには、どれほどその憐れみが必要であることでしょうか。このお方は万軍の主であられます。この肩書きはこの説には3回出てきます。そして4節6節にも出てきます。ここには、私に帰れ、万軍の主の見告げ、そうすれば私もあなた方に帰ると万軍の主は仰せられると書かれています。この箇所から神様が彼らにどれほど憐れみの御手を伸ばしておられるかがわかります。ゼカリア書1章の4節。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこうおせられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。主の見告げ。これは神様のとても実際的な警告です。神様は次のように言っておられるのです。あなた方の祖たちは、私が彼らに送った預言者たちに何の注意も払わなかった。私はホセアを送った。ヨエルを送り、アモスを送った。私は彼らにイザヤとエレミアと送った。私はこれらすべての預言者たちを送ったが、あなた方の父祖たちは彼らに耳を傾けることもせず、彼らのメッセージを気にすることもしなかった。彼らが捕囚に行ったのはそれが原因なのだ。さて、神様は続いて質問をされます。ゼカリア書一章の五節。あなた方の先祖たちは今どこにいるのか。預言者たちは永遠に生きているだろうか。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。以前の預言者たちの声はもはや聞こえません。エレミアもイザヤもホセアもアモスも去っていってしまいました。彼らは死に沈黙しました。ついでながら、彼らの先祖たちは今どこにいるのでしょうか。彼らはずっと向こうのバビロンに埋葬されています。 バビロンはイスラエル人が埋葬されるべき場所ではありませんでした。なぜならイスラエル人なら自分自身の地に埋葬されたいと願うものだからです。年老いたヤコブでさえも自分をエジプトの地に埋葬することはしないでほしいとヨセフに誓わせました。彼は、私はかの地に連れ帰ってもらって、私の父たちと一緒に葬られたいと言いました。ですから彼の遺体は今日、ヘブロンにあります。族長たちと敬虔なイスラエル人たちの希望は、死者が蘇る時に自分たちの地にいるということでした。もしあなたがエルサレムに行ったことがあるなら、東の門の前、ギデロンの谷を通って、オリーブ山の山麓までずっと、イスラエル人たちの墓が並んでいることがわかります。彼らはその地域に埋葬されることを望んだからです。なぜなら、彼らは、メシアがその場所に再臨されるのを見ることを期待しているからです。そして個人的に私は、キリストが御国を立て上げるために地上に帰って来られるときに彼らが死からよみがえらされると信じています。敬虚のときには主イエスは地上に帰って来られることはないということをもう一度思い出してください。むしろ主はご自分の者たちを地上から呼び出され空中で彼らに会われます。その時には主はご自分の御国を立て上げられるために地上に帰っては来られません。まず最初に世界は大患難時代を通り、それからキリストはご自身で地上を治められるためにこの地上に戻って来られるのです。ですからお分かりのようにユダヤ人も異邦人も含めた旧約聖書の生徒たちを大患難時代の前によみがえらせることには意味がありません。なぜなら彼らはただそこらに立って大患難時代が終わって御国に入ることができるまで待っていなければならないからです。そういうわけでゼカリアを通して問われた神様の質問はとても適切であることがわかります。あなた方の先祖たちは今、どこにいるのか。彼らはバビロンの水路のそばに葬られています。イスラエルの地にこそ本当の希望があるのですから、その場所は埋葬されているのには悪い場所なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゼカリア書イントロダクションと目視的な幻というテーマでゼカリア書1章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。